皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月30日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は何かが起きようとしているです。本当に世界情勢、今何かが起きようとしてますね。まあ相場の方はもう本当にそれは、前から明らかなことでありまして、ここまで持ち上げちゃった相場ですから、降りるに降りれなくなっちゃってますから、あとはまあ暴落するだけでありまして、一生懸命先送りすればするほど暴落の規模大きくなって、その時に被害が広がるだけなんですよね。だからまあこれはある意味で見えてるんですけども、安全保障の方ですよね。なんかその、飛行機を落とすっていうのは昔から国を脅かす手段として使われるわけですね。イラン戦争の時に、イラン戦争ですね。イランイラク戦争の時にアメリカが、間違ってやったと称して、イランの飛行機を落とした事件がありましたけども、撃ち落とした事件がですね。まあ、ああいうことは昔からあるわけでありまして、今回の場合は、とにかくロシアになんか逃げられてるんでしょうね、アメリカとイスラエルは。ですからもう、しゃかり気になってますよね。で、なんかメディアによっては、アメリカの制服組のトップが、ロシアとの戦争を考えると言ったなんて話も流れてますしですね。なんかやっぱあるんでしょうね。で、シリア、イラン、そして、北朝鮮が、まあ、同盟を組んでるわけですよ。で、そうすると見てると、やはりこの、シリアはまあそういう武器を使う方ですよね。で、イランと、北朝鮮がその工場なんじゃないんでしょうかね。特に北朝鮮はミサイルの工場なんじゃないんでしょうかね。よく最近ミサイルをこう発射してますけども、あれお客がいて、いろんな、まあ改良しながら見せてんじゃないですかね。こんなのどうですかって言いながら。ですからまあ、そのシリアなんかでもね、戦ってる連中、あるいは、パレスチナで、パレスチナゲリラ戦ってる連中にしてみれば面白くないですよね。その工場を叩きたいって思いはあるんじゃないかと思うんですね。ですからこういろんな意味で、まあこの新たな東西冷戦みたいな感じには見えるんですが、しかしなんかこう特別思想の戦いでやってるっていうわけでもなくて、なんて言うんでしょうかね、もう自分たちの既得権益を守れるか守れないか、ただそれだけのための戦いっていう感じになってきましたね。で、まあ、最後何が出てくるかですよね。今回とにかく非常に興味深いと思うのは、ここまでイスラエルがですね、こう死に物狂いになってるってことですね。まあ前からその、あの国は大変だったんですけども、まあいわゆる国家存亡の危機なんでしょうね。ですからこう、その最終的な理由が何なのかよく知りませんけども、ものすごい決意を持って今なんかやってることは間違いないですね。だからやっぱりこう、どうにもならない何かがそこにはあって、で、戦わざるを得ないっていうところでしょうね。で、例のハマスが、子供さんに誘拐したって話もあれども、ハマスの仕業じゃないって話が、アメリカのメディアにも載ってますしね。で、ウクライナだって結局あれ、飛行機を落としたのはウクライナ軍でしょう。ウクライナ政府、内閣総辞職してましたもんね。だからこう、何かやっぱり、ロシアに、やっぱ恐れてる部分があるんでしょうね。まあ、パレスチナ勢力は、後ろは最後はロシアでしょうからね。やっぱりそのロシアが強ければ、絶対アメリカもイスラエルも勝てないでしょうから。まあ、そこが一番彼ら考えてることかもしれないし。まあ、でもなんで今そういう最後の決戦を挑んでるかを考えれば、まあ、なんつうのかな。もうやっぱり、国力が続かない限度に達してるんですかね。まあ、どう考えてイスラム勢力の方がこれから人口どんどん増えていくわけですから、それは彼らが数に決まってるわけでありまして、彼らと勝負したら、それは、イスラエルでもアメリカの負けですよね。いかに共存するかを考えなきゃいけないんですけども、まあ、どうもそういうことができない人たちが今最後の戦いを挑んでるっていう、そんな感じがしますね。で、北朝鮮なんか怪しいわけですよね。あん中にいろんな勢力がいるわけです。ですから、昔からその、なぜか不思議な、行動をするんですよね。アメリカに敵対的になってみたり、あるいはアメリカとくっつこうとしてみたり、非常に不思議でありまして、 一体何をやってるかわからないところがありますよね。まあなんかそういうのはイスラエルとそっくりですよね。そういうところはね。まあ北朝鮮の最後の本当の秘密もですね、まあそのうちに出てくるんじゃないかなと思うんです。でもそれが出てきた時っていうのは、まあ今の秩序を守ることができない人たちが大量に出てくるんでしょうね。ですからその断末魔の叫びみたいなものは私は相当大きいんじゃないかなと思うんです。ですからそれを上手にこう飲み込みながらでないとこれから先の世の中は進みませんので、特にこの戦争はですね、もうとにかくもう相場暴落もそうですが、根本的に世界の秩序を変えていきますのでね。だからこう第二次世界大戦あるいは第一次世界大戦ですっかり世の中変わりましたけども、まあああいう体制になるかどうかともかく、中東のね戦いなんかの場合だったら、最終的にサウジだとかクウェートだとかああいうカタールだとかああいう王国が持たないんでしょ。王族が持たないわけで、でじゃあどうなるかって言ったら原理主義ですよね。まずなるとしたらね。だからそうすると商売もなかなか回らなくなるだろうし、だいたい産油国で、あれですよね。原理主義広がったら、まず石油の生産なんかうまくいきませんもんね。サウジはだから、まあ、いろんな意味で、油の供給が途絶するぞって世界を脅かしてるんでしょうね。でも、サウジに一体あとどれぐらい油残ってんだって一番重要な問題あんまり言わないですよね、サウジはね。あれ、もし本当に油たくさん残ってんなら、まだいろいろやりようがあるんじゃないかと思うんですけども、まあ、いよいよもうないのかもしれませんよね。公表している埋蔵量なんてのは怪しいもんですからね。まあ、そんなこともあって、アラビア半島はもう大きく変わるんでしょうね。それは2003年か4年でしたっけね。アメリカがアフガニスタン戦争を始めるときですね。当時のブッシュ大統領が宣戦布告文書を読むわけですが、それに対応したアルカイダがですね、アルカイダとしての宣戦布告文書を発表するわけですね。その中で、アラビア半島にも新しい風が吹いてくるって一行が入ってるんですよね。これは非常に私は当時も象徴的なことだなと思いました。アラビア半島に新しい風が吹いてくるということは、もともとオサマ・ビンラデンだってサウジの人ですしね。やっぱりイスラムのメッカが今、西側とつるんだ連中によって占領されてるわけですよね。これが変わる時が来るわけですね。そうするとこれやっぱり第二次世界大戦後の秩序が本当に変わる時でありまして、まあそれを目指してるとあの時宣戦布告文書で言っていましたから、ああやっぱりそうなってんだなぁと、この十年ぐらい見ますとですね、まさにそういうアルカイダが言った通りのですね、まあイスラム世界の動きになってることはもう間違いないんじゃないかと思うんですね。で、同時にこれと平和共存しようということを欧米は拒否続けてますよね。特にファイブアイズの連中ですね。アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド。この5カ国はですね、やっぱどこまでも、戦う気ですね。しかし、要するに戦いをすれば勝ち負けはついちゃうわけですから、それはもう終わりですよね。だからこうなんか最近アメリカの外交の動きを見てましても、それからホワイトハウスの中でどんな会議やってるかなんて見ても、なんか異常事態じゃないですかね。なんかよほどのことがなんか起きてるんじゃないかなと思うんです。あるいはなんかスノーデン氏がですね、いよいよなんか最後の秘密でもバラすんですかね。それ言っちゃおしまいだよみたいなのをバラすんだろうか。いやー、それ以上のことがおそらくあるんでしょうね。で、やっぱりこのロシアはどう見ても今割と静かに構えてますよね。大ように構えていて、キャンキャン言わないですよね。だからあれなんか、やっぱり持ってんでしょうね。頑張れるネタをね。まあそんな状況ですから、考えてみればサウジアラビアもイスラエルも事実上20世紀の国ですもんね。だから20世紀のその秩序が壊れると、その元に戻ることができないんですね。日本のように少なくとも石器時代から人が住んでるような国はですね、まあ政府がどうなろうがですね、まあそれはちゃんと民の生活が続いているわけですから、こういう時の安心感というか安定感というのは私は空前絶後のものがあるんじゃないかと思うんですね。もちろんいろんな制度は壊れますよ。でも日本の歴史見りゃですね、そんなのいくらでもあるわけでありまして、それで日本がなくなったってことはないわけですね。まあだからこういう安定感のある国と 全部理屈で作って、理屈と武力だけで作った国っていうのは、全然違うところがあるんじゃないかなと思うんですね。だからこれからそういう、その国の、国がなっていうんでしょうかね、国体っていうんでしょうかね、そういうものがなんか我々の目の前によく見えてくるんじゃないかと思うんですね。奥の海に一体誰がいるのかって話ですよね。特にイスラエル、それからファイブアイズの連中っていうのは一体何をしていようとしてどうなってんのか、これからいろいろ見えてくるんでしょうね。まあそういう中で我々こう生きておりますから、一つの考え方としてはですね、何かに秩序に頼るということは非常に危険なんですね。なんか動いている限りはそれはありがたいんですけども、金融だって30日にあれアルゼンチンデフォルトするんでしょ、あれ、そんなこと含めてですね、動いているうちはいいんですけども、止まることがあるわけですから、止まった時どうするかというのはいろんな切り札切らなきゃいけませんよね。だから柔軟な発想と行動がないとまずどうにもならない。でやっぱり最後人ですから、それは政府なんかはね、もう腰が抜けちゃうんでしょうけども、まあ民間の人たちとか地域の人たちの中で、我々はこうやってやっていくんだという腹を固めた人たちが、それはこれから出てくるんだと思うんですね。まあそういう人たちがどんどんどんどん勃興しながら次を作っていきますから、まあ激しい中にも一つの動きが見えてくる、リーダーが湧き上がってくるって形になってくるんで、ですから、このものすごいやっぱり体制が変わるときっていうのは、先々のことをやはりいろいろ想像しておかないとダメだと思いますね。目線が足元にだけありますとですね、本当にたまげてしまうんですよ。目線はなるべく遠くに持っていかなきゃいけないんですね。で、要するに混乱の出口のことです。で、日本の場合はやはりもうアメリカがあんな調子ですから、で、中国ももうダメでしょうから、共産党はダメでしょうから、まあ一旦ここはですね、20世紀の戦前も戦後も一旦これは、やり直しになると思ってていいと思いますよ。で、やっぱりこの世界大恐慌ね、この最後の暴落を乗り越えた後、元気のいいリーダーとでないと話はできないんですよね、世界は。私前から思ってて、今出てる世界のリーダーってのは、言ってみれば暴落前のリーダーですよね。で、暴落、最後の暴落、二番族来ると全然世の中変わりますから、その後出てくるリーダーって多分今とだいぶ違うんですよね。だからそれからもう一回話をすればいいんで、てかそれしかないんで、今からあんまり慌てていてもですね、私はしょうがないんじゃないかと思うんですよ。ある瞬間が来るまでリーダー見えてこないってことなんですね。湧き上がるリーダーってそういうもんでありまして、その瞬間が来るまで見えないんですよね。エネルギーさえ見せてれば、だからそれでいいんですけども、まあだから今そんなにこの分かっていても動けない部分っていうのが多分多いと思いますね。でもやっぱりそのエネルギーっていうものはありますから、個人レベルでも組織レベルでもいろいろ想定して、腹積もりしておくことは、それはできますよね。まあそれぐらいはとにかくちゃんとやっておかないといけないと思うんですね。あと歴史はやっぱりよく見なきゃいけませんね。朝鮮戦争の時もそうですけれども、もう日本もほとんど戦場みたいな形になってしまったわけですね。で、まあ今度どんな戦争になるかはよくわかんないですよね。まあ北朝鮮はサイバー戦争強いようですから、なんかそれらしきことが起きる可能性もあるし、逆にその日本が北朝鮮と戦うかどうかですらそれもわかりませんからね。アメリカはどうなるかですからね。で、あと韓国も今度は二番底来て経済が暴落した時に、果たしてあの国の政府どうなるかですよね。大手財閥もなかなか厳しいようですから、そのことを考えるとあちこちメルトダウンするところが出てきそうで、ですから非常に可能性としてはいろんな可能性があり得るんだと思うんですね。まあそれが世界同時に特に株は動いてきますから、その中で各国それぞれ生き方を決めていけるし、まあ流動化するものは流動化していきますので、まあ今のところ確たることはなかなか言えない。でもやはり何か起ころうとしていることは間違いなくて、この慌てぶりがですね、やっぱ尋常じゃないと思いますよ。日本でもね、なんか慌てて秘密の方法みたいなの作りましたけども、なんかこういうのってのは一つ時代の空気だと思うんですよね。何かを目の前にしてみんな慌ただしく準備をしてる。で、私はこんな慌ててる方が多分負けだと思いますね。今頃になって慌ててですね、なんか夫り刀でなんかね、対応したって、それは大きな歴史の流れに勝てることはないわけですよね。勝つことできないわけで、ああ、これは負け戦だなと思って見てるんです。 で、どんな風に負けて、どのようにその未来を開くかが最大のポイントですからね。で、負けるということは中の整理という意味でもありますね。だからサウジが負ければ、いよいよあれが、あの変な王家なくなるわけですから。まあそれはいいことでありますよ。でもしかし、サウジと日本はなんか防衛協力を結ぶって話ですからね。前サウジの王子が来てたでしょ。サウジの防衛をやるんですよ。日本もね、約束してましたよね。嫌いの総会もしますとか、勇ましいこと安倍も言ってますけども、とんでもないことになりますよ。負け戦の軍隊をですね、将来展望もなく支援するっていうことは、これはね、大変な地獄を呼び込むわけですからね。まあその辺のこう勝ち負けの感覚がどうも今の政府ってあんまないんじゃないのかなと思うんですね。やっぱり勝負という部分で見ていかないと見えない部分が今世界にはかなり私あるんじゃないかと思うんですね。まあしかしそれもおいおいと見えてくるんじゃないかなというふうに思います。で、日本国内もですね、例えばその福島のことだって結局凍結壁はうまくいかない。で、地面の中でくすぶり現象ってのは起きてるんですかね。なんか、要素とか、またなんか出てきますね。時々、キセノンなんかもですね、検出されるらしいんですよね。ああいうのはやっぱりなんか、地面の中でくすぶり現象が起きてるんですかね。だから、溶け落ちた燃料っていうのは、かなり広くですね、散らばってる可能性ありますよね。そうすると、もう、ね、いつかどっかで、原発の外にある井戸水から、汚染水が出てきたとかですね、そういうことありえますからね。相当大変じゃないですか。で、もうなんか自民党の人たちは、福島の問題は片付いたとか言ってんですね。除染あら片付いたと。法律を作ってですね、中間処分場を作ることにしたんだと。いや、もう決まったって言うんで、決まったって全然進んでないんですが、まあ、とにかく終わったっていうわけですよね。まあ、不思議なこと、人たちだなと思って聞いてるんですけども、まあ、もう何もできないっていうことでしょ。ねえ、何もできないんでお手上げだから見捨てようってことですから、まあ、結局ダメだったということですね。3年経っても何もなんなかったというだけのことです。あとは責任問題と今後どうするかって話で、これもやっぱり新しいリーダーたちの仕事でしょうね。あの人たち、席を温めてる間は多分何もできないんだと思うんですね。で、あとやっぱり経済ですよね。この物価が上がっちゃってですね、所得も増えない中で、なんか一段と不景気広がってませんか？ガソリン代が高いからみんな車乗らないでしょう。私はなんかね、これ、未曽有の不景気になってきたんじゃないかって感じがするんですね。で、これで二番底来ますから、二番底来たら、大変じゃないですか。でもこれ、同時にですね、もう日本は、これ、今の製造業、なかなか立て直し難しいんでしょ？富士通が半導体の生産やめたのを見ればわかるように、もうやっぱりダメな組織はダメなんですよね。ということは、今この体制で日本の巨額の貿易赤字を黒字にする方法はない。輸出競争力は今の体制では戻らない。断言していいんじゃないですか。ということは、輸入を減らさなきゃいけないんで、輸入代替のための産業勃興ということが、これからの日本の非常に重要な課題ですよね。それやらないと日本いよいよ何もなくなっちゃいますからね。輸入代替のための新しい産業を盛り立てようと思えば、一時二次産業をいくらでも何でもできますもんね。それはやっぱり、まあ、やはりこれ同時にこれ二番底で今の体制がメルトダウンしてからですね。それまではなんかね、頭切り替わりませんからね。昔のお題目にしがみついたまま、今のリーダーたちいますから、まああれがちょっと乗かないとですね、なかなか次は見えませんね。で、やはり、それから最後政府でしょう。日銀もなんか相当追い詰められましたね。こんな無茶苦茶な金融緩和やって物価上がっちゃってですね、それで、金融緩和は終わりにせざるを得ない時が来ますもんね。安倍内閣だっていつまでするかわかりませんもんね。これ、内閣改造なんかやったらですね、それで大体終わりじゃないですか。だから、まあそうなら、黒田も終わりですから、もみももちろん終わりで、まあ NHK はもう片付いた感じですね。もう、もみの言うこと聞かなくなったようだし。で、あれですね、金融の方ですよね。これはまあ誰がやったってなかなかこの後始末は大変で、いよいよ金利跳ね上がるじゃないでしょうかね。こうはなかなかすんなりできないんじゃないでしょうか。でもそれ金利跳ね上がったらその瞬間からですね、もう大事になりますからね。だからこれもやっぱり、何かが起きようとしてるとその前夜なんですね。まあ私はですから思うんですけども、NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムは、まあ大体こんなことが来るだろうっていうことを前提にですね、こういう政策っていうか、こういう戦略でいけばいいかっていうことをずっとやってきまして、
で、それはもう皆さんに公表しています。そして研究会活動を通じてですね、一緒の仲間をね、増やしています。最終的には私は今回は湧き上がるリーダーだと思うんです。何かが起きてからわっと湧いてくるリーダーがパッと集まるという、そういう形だと思うんですね。ですからなかなかですね、事前にですね、こう、選挙運動をやるみたいなことはできないわけであります。別に政治家だけじゃ世の中動きませんからね。まあそういうことで皆さんぜひですね、未来を考えながら、よく、頑張っていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、何かが起きようとしているということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。